ちょっと、じゃあもう一個やりたかったあれやってみましょうよ。
お願いしますよ。
はい、二つ目のテーマ。
うん。
あなたの思う初心者、中級者、上級者の境目もしくはその定義みたいのを、
うん、
これをちょっとね、やりたいなと思いまして、まあまあ前提として、別にこれで線引きしようとかそういう話でもないんだけど、うん、なんとなくみんなが思ってるそのイメージの境目ってどんなものがあるのかなっていうのを、
うんうん、
その、大型免許は持っているけどビギナーライダーのとか、
うん、
めちゃくちゃ乗り換えてる、3年4年乗ってるけど初心者ライダーのなんていうお話もたくさん聞きますので、
うん、
まあ、結論から言っちゃうと、自分が初心者だと思ってる、まあまあ初心者だよな、でいいんだけど、だけど、本当の初心者からしてみたら、うん、んって思ったりもするのかな、なんて。俺、それを変えたいとか、文句とかじゃないんだよ。黒枠さんや水木さんになんか、もう、なんか、いや、違うだろうって言いたいわけじゃなくて、ただね、ただね、ただ、こんな風に思ったのが、いつまでも初心者初心者言ってると本当の初心者からしたらなんか煙たがられんじゃねえかなっていう風に
心理出た。
喧嘩売ってんじゃん。
あ、わかる。
いやもう黒橋さんもね、そう、水谷も喧嘩売ってるわけじゃない。全くないの。ただこれイメージしたのが、例えば俺が今から剣道を始めましたとしましょう。
うん、
で1年前から始めた先輩がいて、
うんうん、
そう1年前の先輩がいやー私まだ初心者なんでって言われたら、あー謙遜気味な方なんだな。謙遜っていうのは日本人の美徳ではありますけど、
うん、
や、うん。だから、でもやりすぎちゃうとこうなんじゃないか。つまり、一年の目の人が、まだまだ私も初心者でってやれれば、ああ、そうですか、なりますけど、
うん、
5年やってる人とか、10年続けてる人に、初心者なんだって言われても、ん？って思うような。
ああ、わかる。
うん、まだ、そう、まあ、ライダーで言っても10年乗ってる人に初心者だからって言われてもなんか逆に闇に聞こえるなみたいな。
わかる。
でもその境目って人それぞれだと思うんですよ。
いやこれ難しいところで、多分僕もルイさんももう20年余裕超えの乗ってる感じじゃないですか。もう20歳前から20歳前から乗っても40超えちゃってる人間だから、さすがに、これ人間たちが、いやー、まだまだ初心者ですら、お前どんだけ下手なんだよって話になっちゃう。
逆にもう、やみたらしいじゃないですか。
そうそう。で、
じゃあどんだけ乗ったらだよ。
そう。で、うち、多分僕とかルイさんは多分、いや、初心者って言わないし、まあ、かといって自分から、うん、あ、俺上級者なんでって言わないじゃないですか、さすがに。
そう。
ちょっとわかで、それって、多分初心者というか、なんだろう、やっぱり乗り始めて5、6年の人も、いや、自分の立ち位置をどこに置いていいのか、わかんないか、とりあえず、いや、まだ初心者なんですよって言っといた方が、揉めない感があるんじゃないかなと思うんですよね。なんだろう、一緒に走った時に、予防線張っておく感じ、
うん、
っていうのは絶対的に感じるんだけども、そこもわかるんだよな、でも。
そう、だお互いに、そう、みんなの持っている、なんとなくの平均値で、うん、この辺が初心者、うん、この辺は中級、この辺はベテランみたいなのを、みんなどのくらいに境目を考えているの的なのを話して、お互いになんとなく把握して、
その
平和に生きてこうぜ、みたいな。
予防線張るとか、なんか、謙遜してとかじゃなくて、本当に、
うん、
本当にみんなどの辺なのかっていうのを、
そう。
これができたら中級者、これができたら上級者、これできなかったら初心者とか、そこをなんだろう、客観的に捉えていこうと。
そんなテーマで、
別にこれ、ね、
線引きしようってわけでもない、
うん。お前は初心者だっていうわけではなくね。
でも、こんな風なイメージを私は持ってるんです
けど、はい、
聞いてみたくて。
わかる。
例えば、うん、バイク歴10年でも、10年間で走行距離9000キロですって人になんか先輩面されても、
うん、
って感じるじゃないですか。
うんうん、
でもバイク歴3年でも、いやもう3年で5万6万乗ってますって言われたら、
うん、
今俺年間に、12回乗ってないですよ。月1回乗ってないぐらいのペースで、年間3000キロぐらいの距離だから、
うん、
ある意味、走行距離とか、 その、体感時間としてのバイクとのシンクロ具合って言ったら全然そっちの人の方が優れてるっていうか、ウェイト大きいから、なんともその辺もあるんですけど、まあ、ポンちゃんも、まあ、まあ起きてるかまだわかんないけどさ、例えばポンちゃん剣道やってて、久しぶりに試合をやる、まあ、剣道行ってやるときと、ブランクがないときとで、頭が覚えてる自分はこれぐらい動けてこれぐらいで、打ち込めるっていうそのイメージと、実際に体がそれについてくるかどうかって、練習のブランクがないときは、ほとんどその何、ギャップがない。もしくはちょっと、30分ぐらい練習すれば、感覚が一致するぐらいだと思うんだけど、バイクもそうだと思うんですけど、たまにしか乗らない人、久しぶりに乗った時って、頭の中のイメージでは俺これぐらい乗れたよなっていうイメージがあるのに、なんか実際のライディングとのギャップがあって乖離してて、なかなかそれが一致してこないっていうのがあると思うんですよ。だから、その辺もね、実際には、年数だけあって乗ってない人っていうのも、実はそんなに大したことねえ
ん
だよな。まあ、実は俺今そうなんで、まあ、あったりするんですけど、そう、だから、なんちゅうのかな、黒岳さんが、第10回糖質万歳ツーリングで、
うん、
10回目にして、二十歳のライダーのね、忍者乗りになんか、まだそれで、何自称ビギナーって言われてもって、じゃあ俺いつになったら俺はビギナーじゃないのよみたいに、
うんうん、
むしろだからもう、黒岳さんが刺されないように、
うん、
大体このぐらいの人はもう中級っていいんじゃない
か。なんか黒岳さんにあったんですか、なんかすごい喧嘩打ってる感が。
全然喧嘩打ってない。
大丈夫ですか大丈夫ですか。いやまあ黒岳さんなら分かってくれると思う、多分。
うん。だって、忘年会来てくれるし、
うんうんうん、
またこの辺で。だってもう、あれだけいっぱい走られても別にいいじゃないですか、ビギナーじゃなくても。
うん。
なんて思い、全く喧嘩売ってるわけでもないです
から、ね。うん。まあでも、あれですよね。
話題として。
うん。どこまで行ったら、みんなの、感覚もちょっと交えて聞きたいですよね。
そうそう。平均的イメージを共有してみませんか、うん、というところで。
そうそうで、
俺思ったのは、これができない人は、こういう風に考えられないとか判断できないとか、こういうことができない人は初心者だろうっていうのが初心者に組み込まれて、
うん、
あと、こういう風なことができる、こういう処理ができる、こういう技が使える、こういう考え方ができるって人が上級者に分類されて、多分その間が中級者になるんだと思うんですよ。うん、
ああ、はいはいはいはい。
はい。まあそんなイメージで、これができたら上級者とか、これができなければ初心者とか、ここまでできたら中級者みたいな感じで、皆さんの思うイメージ、別に一個ずつでいいですよ。ちょっと書き込んでいただけたらなと思います。例えばの例です。
例えばで言うとあれですよね。そんなに最初からローションもつけずにエネマグラがっつり突っ込んだら痛いから、お前ちゃんとほぐしてから、じゃあそれがわかんないじゃあまだまだ君は初心者だよみたいなことですよね、多分ね。
なんで例えの一発目がエネマグラ。
いや、ちょっとぶっ込んどかないとダメなのかな、そろそろと思って。
いやー、どうなんですかね、エネマグラを経験した方の書き込みもお待ちしております。
あー、それもお待ちしておりますね。うん。あんまり奥まで突っ込むとね、大変なことになっちゃうんで。
そのまま使えねえじゃん。
いや、もうここはほらあれでしょ、生放送で聞いてる方の特権でしょう。これはもうさすがに流せない。
ラトさん、よそに行くとそうやって、ね、
うん、あれですよ。
自分の番組で言わない
で。マグラはさすがに言わないですけどね。まあでもあれですよね。さっきあれですよ。嫁さんと奥方と飯食いながら、はい、どっからが初心者で、どっからが中級者で、どっからか上級者か話しましたからね。
本当ですか。
その結果もありますから。あ、じゃあ、ルイさんから先ほどの。
皆さんが、切り出しやすいように、少し例を考えたんですけど。
おぉ。
まあ、例えばね、自分一人で行動できない人、誰かと一緒じゃないといけない人って、まあ、まあまあ、これは初心者じゃないですか。
まあ、そうですね。
うん。まあ、あと、まあまあ、ごめんなさい。ごめん、前提の定義として、今回3つに分けて初心者、中級、上級だけましたけど、
うん。
さっきネットで調べたらね、スキーの場合には、 初心者っていう、ど初心者、本当に初めての人がいて、
うん、
初心者のすぐ上に初級者がいて、初級、中級、上級って分けてるんですって。
ああ。
あ、でもこう考えると、本当にね、初めての初体験の人だけ初心者とくくって、あとは初級なんだろうなっていうのが、
なるほど、なるほど。
実際に即してるんだと思うんですけど、でも4等分すると分かりにくいから、うん、今日の話では3つに分けて考えたと思うんですが、うん、
まあ免許も取ってるしね、免許取って行動出れるってことは、うん、まあ一応最低限はクリアしてるだろうと。まあ
一応最低限はねってさ、うん、はい。だ自分でツーリングに行けて、自分、もしくはまあツーリング先から自分で一人で帰れないような人はまあ初心者じゃないですか。
うん、そうですね。
まあまあ、うん、そもそも大丈夫かと思いますし、
うん。
で、あともう一つ、これは俺が思うところの、すごい大前提なんですけど、
うん、
自分で自分のペースのコントロールができない人。
あ、
前の人のペースに引っ張られちゃって、ペースが上がっちゃう人は、これは初心者だなと俺は思ってます。
うん、
前の人が、ペースが速くて、ああ、ちょっと怖いな、危ないな、で、ちゃんとペースを落とせる人は、俺は中級者だと思うんですよ。
うん。
とかね。あとは、例えばもう免許取ってツーリングを始めて、バイク乗り始めて、3年以上乗ってて、
うん。
あと、まあ、2万キロぐらいは乗ってるとか。
はいはいはいはい。
だったらもう、それは中級でしょ、と。
うん、うん。
とかね。そんなイメージで、うん。あとは、そうだな。自分以外の他のバイクとか他の車、行動を走ってる他の車の流れを読めない。
ああ、はいはい。
邪魔をするような走りをしちゃう。追い越しして、追い越しした車の目の前にすぐ車線変更して入っちゃうような人は、要は自分のことしか考えてない人は、流れ読めない人は初心者だなと思うし、
うんうん、
対向車とかのテンポをお構いなしに行動した人もそうかな、とか、
うんうん、
トリップメーターを使った燃費計算ができないとか。
ああ、いるかもな、
うんうん。最近燃料計が結構ついてるんであれですけど、
うん、
250キロ、まあ、これスーパースポーツでもいいんですが、250キロは絶対走れるの。
うんうんうんうん、
まあ、250キロは絶対リザーブまで使えば走れるから、200キロまでは余裕なんですよ。
うんうんうんうん、
だけど、150キロ過ぎたら、もう、やっぱって、まだあと100キロ走れんじゃんって思ってるんだけど、俺は思ってるんだけど、もう150キロ過ぎたら、給油したい、給油したい、給油したいっていう風に、もう脅迫観念のように言い出す人とかは、うん、まだ初心者かな。まあ別にそれが悪いわけじゃないですからね。
うんうんうん、
ただ勝手に俺がそんな風にイメージを持っているだけです。まあ、見方によっては慎重派っていうだけで、済むんですけど、まあこんなイメージで、うん、はい。逆に上級者は、例えば、他人のペースとか判断力までイメージして、行動を起こすとか、
うん、
これはもう心理的なもの、
うんうん、
あ、この初心者とか上級者とかって、メンタル的なものと、
はいはいはい。
あと技術的なものと、まあ、剣道と一緒で危険体だと思うんですよ。うん、気持ちの問題、技術の問題とかね、あと体力的な問題とか。
あ、
うん、技術だったら、例えばチューブレスタイヤのパンク修理ぐらいできたら、そりゃもう上級としていいんじゃないの？の一つとかね、
うんうん。
みたいな、こんな感じで、こまごま一つずつでいいんで、ちょっと書き込みを読んでいきたいと思いますんで、
うん、
どうでしょうかと。
まあ、なんかあったら皆さんぜひ書き込んでいただきたいですけども。
はい。
じゃちょっとその間埋めるのにも、僕がちょっと思ったのは、
はい。
まあ、僕はあれなんですよ、旅バイクっていうポッドキャストを年に2、3回あげるっていう趣味を持ってるんですけども、その中で、まあ、旅系から言うと、
すげえ宣言しちゃった。はい、
行くと、やっぱりなんだろう、その、プランニングができるって結構、能力なんですよね、意外と。
ああ、計画力ね。
あんま乗らない人、そうそう、と走るというか、まあ決めると、
うん、
なんだろう、そんなに走れねえし、それどこで飯食うんだよとか、朝の集合それだったらちょっと一日、日暮れちまうぞとか、
はい。
それじゃちょっと余裕すぎるとか、結構やっぱり、こう、プランニングって意外と技術で、プランニングまずできることが、 あれかな、初心者の、初心者を抜ける、まず一つの、ハードルというか、まあ、乗り越える壁なのかなと思って。で、中級者は、
一日の時間配分ができるのが、
そうそう、時間配分できる。そうそう。で、中級者やっぱり、時間配分も含めて、一日のいいツーリングルートが選べる。このマップルを見て、だいたいここまで行って、この辺で止まって、こう帰るとか、その辺ができる人が、まあ普通で、で、僕はもう上級者は、もう僕、陽子さんと、その、プランニングするとそうなんですけども、ここを入るときは、もうここの辺ガソリンスタンドないから、この手前で入れておかなきゃまずいとか、ここはこの道が良くて、こっちがいいとか、あと、この辺宿が多いから、この辺宿いいとか、なんかそのもう、地方なのにもうすでにいろんなことを知っている、人っていうのは結構もう上級者ですよね、多分。だそこの、そこまでなんか旅慣れて、ツーリングルート、プラスアルファのその経験で語れる人は多分上級者で、で、プランニングできるだけってのは中級者で、それができない人が初心者かなっていうのが、まあ、旅から行くとそうかな。
なるほど。うん、つまり、行き当たりばったりが初心者。
うん。
計画できるのが中級で、上級者はもう知識としても蓄積してるものがある、
ね。あ、そうそうそう。
もしくは地図から、この辺は集落があるから、まあこれがあるだろうとか読めたり、うんうん、もしくはガス下のありなしを地図で読み込んで、距離的にここで給油を計画しておこうって、うん、どこまで判断してるってことですね。
うん。まあ、例えば、8万体入る前は、ちょっとガス入れとかないと上にあんまないんで、
はい、
入れとかなきゃねとか、例えば150キロしか走ない、あとまだ100キロ走るって言っても、先、なんかあったら怖いんで、先に入れとくとかっていうことを考えるし、うん、でも、なんだろう、さっきちょっと、ノンプランで走るのも初心者っていう話も出るけども、ノンプラン、本当のノンプランで、走る人も、は初心者かもしれないけども、結構経験を持ってて、ノンプランが楽しくてノンプランで走る人もいるし、その人は多分上級者なのかなとは思うけれども。
あ、うん、はいはい。まあ、そういう人はどうにでも処理できるんです
ね。そうそうそう。もう、自由自在だから。そういう人もいるんですよね、うん、結構ね。あと、あれかな。嫁さんと話してる中であったのは、二人で同意したのは、前にラフ&ロードの駐車場から、
はい、
ポンちゃんが乗ってる同じ CB7 班、
はい、
で、すごい CB7 班がでかく見えるぐらい結構すごい小柄な年配の人なんですけども、ちょっと白髪混じった年配の人なんですけども、はい、結構、ライディングパンツとライディングジャケットで、ピシッと、なんかそのツーリング系じゃなくて、ちょっと昔ながらの若干革のかっこいいやつでピシッと決めて、ジェッペル被って、駐車場から出ていくときに、
はい、
なんていうしょ、けんけん乗りというか、こう、走り出してから またがるやつ。で、すごい綺麗にスーッと出てったんですよね。あれ見たときに、うわーうまいとか思う。俺できねえ、あれと思いながら、こう見てたんですよね。
要は、左のステップに左足を乗せて、
あ、そうそうそうそう。
右足は地面についたまま、一足で発進しながらの、
またがるっていうやつ。
うん。
うん、多分なんだろう、体が、そんな大きい人じゃないから、その方がまたがりやすいってのもあるのかもしれないですけども、はい、あれできないんだよなと思って、なんかすごいうまく見える。
うん、まあ、それからラットさんのサイドスタンドバイク回しと一緒で、あえて必要ないけど。
必要ないのに、みんながいるところでは使うかね。あと、あれね、DRZ にキックスタートをつけて、みんながいるところではセル回るのにキックでつけるっていうね。
でもそれもわかるよ。俺もね、ダブル6番あった時に、
うん、
バッテリー元気いいんだけど、まあ、わざとキックで、まあ、ダブルは人気人だからすげえキックも簡単にかかるんですけど、SR より全然かけやすいんだけど、なんか気持ちよかったですね。いや、なんか、キックでかけてるっていう。
そうそうそう、なんか、これ見よがしにね、やる感ね。うん、
はい。
なんでしょう、技術的に言ったら、例えば、ウィリーができるとか、アクセルターンができるとか、そういうのはどうなんでしょうね、その辺って。
まあ、上級、中級とは別だけど、まあ、単純に器用があれはありますよね。
うん。でもなんだろう、ツーリング中とかで、ウィリーを使う理由ってほぼないですもんね。
まあ、 信号発信でちょっと。
信号発信でウィリーして目立つ。
ちょっと息があって。
あ、超絶息がってますよね、なんか。うん、下手したら荷物ちょっと崩れんじゃねえかって思うけど。昔はね、DRZ とかガンガン乗ってる時は、オフロードのテクニックとしてフロントちょっと浮かすようなのはできなきゃなと思って結構練習してましたけどね。
はい、あ。まあまあ、クラッチをいかにパンと離せるかありますよね。うん、で、その後シフトアップしてって、
まあ。で、バランスとね、あるんですけども。今もう全然できないですよ。
いや、なんか今は、やればできると思うんですけど、何、うん、かあった時のリスクを考えたら、うん、なん
か。ああ、それもある。
そう。もったいねえなと思って。あと、やっぱあれ連続してやってると、普通のロードバイクはフロントのやっぱシールが傷んじゃうんで。
ああ、そうでしょうね。
おすすめはしないですね。はい。じゃあ、ちょっとじゃあ皆さんの読んでいきましょうかね。
皆さんの行きましょうか。
3人トライチャージャーから、トリシティを飛ばして、トライチャージャー乗りにくいと思うんだけどって。トライチャージャーはいいんだ
よ。トライチャージャーはいいですよ、別に。どんだけジリオン好きなんだよ。
ハンドル切ったらね、外に、ね、三輪車危ないですからね、リア二輪は。
うん、
チャーリーさん、免停になったら中級車。これね、ちょっと、今日、放送前に、会った人に聞いたら、どう思いますって聞いたら、まあ、転ぶまでは初心者だよなって。で、一回転んだ後は、っていうことを言われたんですよ。その、別に転ぶことが偉いわけじゃなくて、転んだことない人は、多分、どこまでやっても大丈夫って、どんどんその調子に乗ってって、度が過ぎちゃって転ぶと思うので、転んだ結果、ここまでやったら、滑るんだっていう、そのリスクを考え始めて、そのリスクヘッジをするマインドを持ったら中級者かなってことを言いたいということでしたね。別にそれを一般化しようとは言ってないですけどね。まあそういうことを言ってる方が言いましたんで、まあ近いのかなと思いますね。
あんまりでも、なんだろう、転んで上手くなるみたいな感じでバンバン転ばれたらちょっとこっちはこっちは怖い気がですけどね、なんかね。
いやいや、大問題。社会的にも問題。はい、ポンちゃん、初心者、タイヤ真ん中、中級者、タイヤ三角、上級者、タイヤ丸と。あ、バランスよく使えるとね。あ、マニアックだね、これはね。辰丸さん、永遠に初心者で良いです。多度愛さん、125は2000、あ、2018モデル足元広くなるらしいですが、これは、
ね、これあれ、トリシティの話ですね。
はい、うん、トライチャージャーじゃないですね。
あ、リーダー来てますね。
リーダー。イエローコーンを恥ずかしいと感じ始めたら中級者。
ああ、いいっすね。なんでしょうね。僕も、ね、前話したかもしれないけども、
はい、
初めてじゃないな、冬用にちょっと中綿の入ったジャケットの多分2本目は、
はい、
イエローコーンでしたね。背中に十字の赤の刺繍の入った、ガンメタのジャケットでしたね。
お父さんがその後を引き継いだという。
そう。で、実家に置いて、まあさすがにこれはもう着ねえなと思って実家に置いて、何、就職して家出てたんだけども、ある年正月帰ったらうちの父親が防寒着代わりに来てたっていうね。すごい、うわ、イエローコーン着てチャリンコ乗ってると思って。
親父さんがハイウェイザサードって聞き込んで。
すごい、うん、ハイウェイマジシャンだよと思いながら。やね、
まあ、でも、まあ、俺も、まあ、過去にお話した通り、イエローコーンに憧れた時期がありまして、後輪の安物ジャケットをパチモンイエローコーンに改造したことが
ない。それは痛い、それは痛い。ああ、すげえ、あれだな、なんか、
おかんに、
黒歴史ですね、いわゆる。
ワッペン塗ってもらいまして。
わあ、痛い。いや、どう？そ
う。イエローコーンをかっこいいと思った後に、
うん、
いや、違うな。って思ったら、中級者。まあまあ、これは面白い
です。でも、それ言ったら結構、上級者っぽい人がイエローコーンって入ってる人、そこそこに、世の中にはいるからな。
まあ、ね、うん、まあ、あと、まあ、もっと言うと、その、一旦ちょっと違うなと思った後で、うん、イエローコーンってすごくレース関係には 景気が悪い時代にもいっぱいスポンサーとして、やっぱレースにはとかそのバイクのスポーツに関してはちゃんと何でしょう、こう協力してったメーカーでもあると思うんです、それは。
うんうんうんうん、
今のテイストオブつくばとかでもトップライダーがイエローコーンのつなぎしてたりしてるのを見ると、
うん
う
ん、
もう一回ひっくり返って、あ、やっぱりかっこいいし、もう突っ張り続けたメーカーだから、もう一回りしてかっこいいなって俺は今は思ってます。俺のバイクのライフスタイルにイエローコーンの十字は今入ってこないですけど、だけど別に今は、どうかな、みんなと同じのはつまんないから、なんかちょっと着るんだったら、なんかちょっとシンプルなイエローコーンかな。
まあいろんなのデザインありますからね、イエローコーンでも。
今はね、全然もう一回りしてかっこいいと思ってますよ。
エルフって入ったのとイエローコーンだったらどっち着ます？
俺は今断然イエローコーンです。
ああ。
イエローコーンは、魂は、バイクのスポーツにこう、バイク以外もあれだけど、やっぱり、魂は突っ張らかってるから、
うん
う
ん、
あれは、もう本当、死ぬまでハイウェイザサードですよ。ハイウェイマジシャンですよ。
はい。じゃあ、あれどっち、ファクトリーベアとアウトローだったらどっち来ます？
いやー、もう、どっちも。
どっちもどっちも降臨っていう、
だって、もう何に、もう、あれですよ、ダッフィーと一緒ですよ、なんか、猫やってる犬と一緒で。
ダッフィーね。確かに、ね。
ちょっと崩れたヤンキーが髪のジャイアンかダッフィーかと一緒なの。
あー、そうかな。
まあ、ちょっとじゃあ、言える
かも。まあ、次。はい、まあ、じゃあ次行きましょうか。
はい、タドアイさん。じゃあ、俺初心者って、これは、メンテになったら中級者。メンテになってないから、田辺さんは初心者。
ああ。
メンテにはなりたくないですね。ポンちゃん、袖を切ったら上級者。ああ。
そうだよ、切ったら。お、もう、ルイさんも完全な上級者じゃないですか。
まあ、これ、あれじゃないですかね。もう、出家するようなイメージじゃないですか、ね。
出家
頭取るような。
出家
もう別にもうそっちに見られてもいいです、みたいな。
じゃあ、本当にあれですね。あれですよね、なんか、力士が、引退するときみたいに、みんなに一つずつ、こう、ハサミ入れてもらう。あんな感じの。
曲げを切るみたい
に。曲げを切るときみたいな、切り方ですよね。あ、じゃあ、レックさん、脱初心者の線引きとして、バイク操作を違和感なくできるようになって、周りに合わせられるようになったら中級者。確かにな、僕思うんですけども、
はい。
この間、ルイさんと走ってて、こう止まった時に、ルイさん、僕が先頭走って、ルイさん後ろ走った時に、
はい、
その後、みんなに、いや、誰々さんはこう走ってて、とか、結構前の人見てるじゃないですか。見てたって話してたから、
はい
はい、ああ、考えて走ってんだろうな、と思いながら、聞きましたね。僕はなんだろう。パッと見て、あ、この人上手いな、とか、この人下手だな、ってのは、なんとなく、自分に置き換えた時に、あ、ここ、なんかここの入り方ちょっと不安定すぎね、とか、自分に置き換えた時に思うと、あ、この人ちょっと違う、ちょっとまだ経験浅いのかなっていう考え方を持つんだけども、どうしてそう思うのかとか、どこが不安定なのかとか、どうして不安定なのかは絶対考えないから、てか自分が、ちょっとでも上級者じゃなくて、中級者とか、その初心者とか、こうなるときに、考えて乗ってなかったんで、ずっと。
はい。
フィーリングで乗ってるんで、あんまり考えてないんですよね。だから、人にアドバイスもできないし、なんかこうがこうじゃねえみたいな、こうやったらこうなんねえとか擬音ばっかになっちゃって、何がどうすればいいかが全然こう、わかんないんですよね。
なんとなくイメージわかります。その人の乗り方の癖で、こういう風に乗ってるのかなっていう。うん、で、やっぱ素直に乗る人と、こじってる乗る人もいるし。
うんうん、あ、そうそうそう。
それが、わざとやっててできてる。そう狙ってやってるのか、うん、結果的になんかこの怖くって抑えちゃってて、
うんうん、
効率が悪くなってるのかとかはねあると思うんでね。
だからなんか不安定だなとか、なんかこの人違うな、乗り方ちょっとまだ初心者なんだろうなとは思うことはあるけども、どこがどうしてそうなってるのかまでは全然わかんない、うん、だから人に何でしょうね、アドバイスも走りについてアドバイスすることだから、なんだろう、 どうやったら速く走れるのかとか、クローズドコースで頑張ってみたとか、そういう経験が多分ほとんどないから、なのかなとか思いながら。うん。その辺考えながら走ったら意外と違うのかもしれないですね。
最初から上手かった人って、あんまり、感覚に乗れてるから、あんまり人に教えたりとか、わかりにくいんですね。ラトさんは割と最初から、感覚に乗れてたのかもしれないですね。
ああ、いや、そんなことないと思うけどな。多分長いこと乗ってるからだと思う。そんなに上手いわけでもないし。
十分乗れてると思いましたけど。う
ん、いや、まあ、初心者だとは言いませんけれども、まあ、まあまあ、まあまあまあですよ。うん、でもなんだろう、あんまりやっぱ人に、この間ルイさんがこういろんな人に話しながら、やっぱ、こうだから、安定してますよね、みたいな。なんだろう、その、理論が全くないんですよね、僕。いいんじゃないですかぐらいの。いけてんじゃないですかみたいな、そんななんかふわっとした返事しかしないっていうね。
いや、あれですよ。差し捨てそうでいいんじゃないですかね。
あ、まあまあ、ね。
すごい。
そうそうそう、すごいですね。
知らなかった。センスいい。そうなんだね。OK です。
OK です。
OK です。はい。コケタナさんが、初心者に厳しいのが中級者、初心者に優しいのが上級者。あ、これ、ガンチクありますね。
うん、これ、確かにそうかもな。
今回は、ここまで
次回に続く。
みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組アットミズキ、毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。